皆さんこんにちは。ツッチーのどこでもライブへようこそ。私ホストのツッチーこと筒井由紀子です。ポッドキャスティング今回が3回目となりましたけれども、1回目と2回目もし聞き逃した方はぜひぜひポッドキャスト、iTunes の方から1回目と2回目いつでもダウンロードできます。ダウンロードじゃなくてもストリーミングも可能ですし、あとは私のウェブサイトの方スッチー .com でポッドキャストのページから聞いていただけるので、そちらからも視聴いただけます。ということで3回目が始まりました。で、前回前々回これ編集なしの一発撮りで30分行くっていうことを目標にしてるとお話ししたんですけれども、できればそういう風にしたいんですが、結構余計なこととかね、やっぱ言い間違いとかちょっとお気に入るし点とかはやっぱり編集しないとこれはまずいなと思いまして、早くも3回目にしてその目標を打ち砕くことにしました。実際2回目もねちょっと編集してはいるんですけれどもね。ということで今かかっている曲は私のオリジナル曲で She Learned っていう2006年に書いた曲です。この曲もウェブサイトの方に歌詞とか載ってるので、ぜひぜひサウンドクラウドとか、あとはリバブネーションっていう音源載せてるサイトの方にも連結してるので、ぜひ聞いてもらえたら嬉しいです。でこの番組は一部二部三部、三部構成に分かれていて、一部目はいろんな雑談だったりとか、あとはカルチャーネタ、異文化ネタ、留学ネタとか、私が体験談の中からちょっといろんなネタを紹介していきたいと思います。で第二部はライブコーナーで、ライブの時間、私のオリジナル曲の中から1曲か2曲多くて2曲かな紹介させていただきたいと思います。で第3部目はボーカルワンポイントレッスン。普段ボーカルコーチとしてお仕事させていただいているので、その中からちょっとボーカルのレッスンネタを皆さんに楽しく体験していただけるように紹介させていただきたいと思います。それでは3回目となりましたツッチーのどこでもライブ、最後までお楽しみください。土のどこでもライブ第3回目、私のオリジナル曲 She Learned に乗せて始まりました。今回からちょっと新しいコーナーを設けたいと思うんですよ。で毎週毎週っていうよりも本当にたまに紹介するコーナー、そのタイトル、今週のスパムメール。スパム、まあ言ってみれば迷惑メール、迷惑メールフォルダに分類されるものから、もしくは分類されないでもそのまま直接受信フォルダに入ってきちゃったりするようなメールって皆さんもたくさん受け取ると思うんですよ。どんなの受け取られてますか？でメールアドレスって多分何個かお持ちな方って多いと思うんですけど、例えばプライベート用に分けたりとか、仕事用だったりとか、メルマガ用だったりとかね。で私は結構数えてみたら、まあ、全部数えてないけど少なくとも6、7個は持ってるんですよ。でその中で一番古い方のメールアドレスによく最近届く、手を変え品を変え、本文だったりとか、あとは差出人の名前、絶対仮名ねだったりとか、メールアドレスも全部変えてくる。でも絶対同じフォーマットなので、同じ人が送ってるであろう迷惑メール、ここで読ませていただきます。名前、松本玲奈。タイトル、これ私のメールアドレスが書いてるんですけど、そこを全部ツッチーに直すと、ツッチー様本当ありがとう、音符マーク、あれからずっと使ってるよ。で本文、ツッチー様あれから毎日使ってるし、音符マーク、教えてくれたとこ本当にすごいよね、音符マーク、あれからもう3人も会ってみたけど、みんなスムーズに会えたし、連絡もすぐ返してくれたし、音符マーク、 せっかく完全無料で連絡先も見えるのに荒らされたら嫌だし、みんなには秘密の方がいいよね。音符マーク。で、その下にいかにもここクリックしてくださいっていうボタンアイコンが貼ってあって、そこに書いてある文章が、本当にここ知ってよかった。音符マーク。で、メールの一番最後に、ツッチー宛てのメール受信設定の変更は下記 URL から。で、なんかよくわからない URL が、いかにもクリックしてくださいみたいなのがあるんだけども、これ一体クリックしたらどこに飛ばされるんですかね。ほんとこういう迷惑メール、絶対クリックしないでくださいね。あんまクリックしてる人の方が少ないと思うんですけど、何なんですかね。だいたいなんかあれから毎日使ってるしって、私別になんか誰にもそんな何使ってるかも知ったこっちゃないし、教えてくれたとこほんとすごいよねって、誰に何を教えたっちゅうね。もうほんとよくわかりません、迷惑メール。もう皆さんのところにはどんな迷惑メールが届いたでしょうか。かといってね、あの迷惑メールフォルダも絶対迷惑メールばっかりが入ってるとも限らなくて、たまに紛れ込んだりとかしてるじゃないですか、ちゃんとしたメールが。だからほんとちゃんとチェックしとかなきゃなって感じですね。ということで、毎回じゃないけどもたまにこんな迷惑メールを紹介していきたいと思います。で、本題、今日のカルチャーネタ、今日取り上げたいのは留学とワーキングホリデーについて。私プロフィールの方にも書いたんですけど、あのウェブサイトの方から見れるんですけどね、もともとカナダにはワーキングホリデーで行って、でその後自分が入りたいカレッジを見つけてから留学ビザに変更して学生になったんですよ。でワーキングホリデーって言ってみれば、例えばその国で自由に生活ができて働けるっていう制度 でそのビザはの大体そうだな18から30行って35あたりの人までが取れるビザで、まあ、国によってその年齢制限は違うんだけどね。で、まあ、だから言ってみれば本当にその国での生活体験ができる、最長1年間、ほとんどの国が1年間で、その中で本当に好きなことができる、語学学校行くでもいいし、働くでもいいし、旅するでもいいし、もしくは本当に全部やっちゃうでもいいしね。で、まあ、どこの国行くにしても言葉が一番大事なので、語学学校に最初行く人の割合ってかなり多いと思うんですよ。でその中で、まあ、自分が個人的に感じたことなんですけれども、語学学校って本当にそこまで必要なのかなって思うのが自分の意見 でだったらその実際にその国に行く前にもうそこもう国の言葉を勉強すればいいんじゃないかなと思って、日本でね。っていうのも、例えばカナダに行った時に感じたのが、語学学校を卒業って、まあ、卒業っていうか、まあ、何ヶ月か通った人たちにたくさん会ってきて、いろんな人を見てきて思ったのが、あんま話せないんですよ。なんかせっかくそこの語学学校にたくさんお金を払ったのにもかかわらず。で例えば同じ語学学校でもカレッジとか大学に付属してる、本当にそこの例えば大学に入るための語学学校に行った人って全然やっぱりその上達度が明らかに違ってて、やっぱ目的意識の違いなのかなってそこで思うんだけどね。どうしてもそのプライベートスクールでよくあるあのアクティビティとかがすごく充実したような語学学校に入ってしまうと、結局レベル分けテストするときって同じぐらいのレベルの人たちが集まりやすいじゃないですか。でその中で会話するにしても結局はそのどんぐりの背比べみたいな感じで、同じようなレベルの人たちが会話しててすごくこうぬるま湯に浸かってるような状況で、本当に語学ってつくづく思い知らされたのが、やっぱり危機感を感じたときに飛躍的に伸びるんですよね。なので例えば語学学校に行くにしても、自分がそこをの語学学校に何を求めてるのかなっていう、例えばその語学学校が語学学校の機能を果たしていないようなところって、もう極端な言い方なんだけど、 もう本当に現地の生活に慣れるためのその安全確保の場所みたいな感じに捉えてる人もいると思うんですよ、実際ね。で、そこにいるとやっぱ友達が増えるとか、たくさんいろんなとこに連れてってもらえるとか、その現地の生活に慣れるまでの間の期間みたいな。で、その中で英語も伸びればなおよしみたいなね。でも、そういうのを目的としていくんだったら本当に個人の自由だし、もう好きにしてくださいって感じなんですけど、実際私も21の時にオーストラリアに短期で、まあ1ヶ月かな、スキューバダイビングのライセンス、兼語学留学みたいなのが一緒になったのがあって、それは本当にまあ遊び目的っていうか、現地で楽しみたいだけの目的で通ったんだけどね。でも例えばそのワーキングホリデーっていうその働けるっていうその美味しいシステムを使っていくんだれば、まあ、できるだけ英語も本当喋れる状態で行った方がもちろん仕事もつかみやすいし、1年海外にいただけでは本当語学って思ってる以上に身につけられないもんで、でそれが例えば働いた時にもうこのもう超危機感感じて喋れなければ同僚からうざがられたりとか、おめえちょっと勉強してこいよぐらいな危機感迫りまくった時にすごくやっぱ伸びるなって本当思いました。でちょっと長くなってきたんですけれども、まとめるとね、まとめると本気で英語が上達したいなら語学学校へは行くな。もうかなりの極論でまとめてしまうとこう思います。でももちろんこれが全部のケースに当てはまるわけでもないし、まあ、日本にいたら語学学校に行くのも英語環境に身を置くって意味ですごくいいかもしれない。実際自分も英語学校で働いてたんですよ、スタッフとして東京で。でその時に伸びてく生徒さんってたくさん見たのでね。だけど現地に行ってその生ぬるい環境に身を置くんだったら、どんどんどんどん実社会に溶け込んでいった方が、チャレンジな環境に身を置いた方が、何でもそうだと思うけど上達はしますよね。あとは好きな人を見つけて絶対その人の言うことを一期一会聞き逃したくないって思うと伸びますよね、これ。ということでだいぶ長くなってしまったんですけれども、今週の雑談コーナー、ワーキングホリデー留学の語学学校についてでした。スチのどこでもライブ、次のコーナーはライブです。で、機材としてボイスライブタッチ2というループマシン、まあ、エフェクター、ボーカルエフェクター、声になんかこういろんな効果をかけれる機材を使って、あとはシンセサイザーと一緒に歌いたいと思います。ドキドキドキドキ。で、今日歌わせていただく曲がコーヒーソング。私カフェってすごい大好きなんですよ。老若男女、言えた、老若男女言えます、老若もういいや老若男女集まるあのカフェで、特に年齢制限もなく、みんなが座って、でちょっと隣に座った人とか、まあこじんまりしたカフェだったらもしかしてそこで話が始まるかもしれないし、なんか芽生えちゃったりするかもしれないですよね、きっと。なんかそういう空間がねすごく大好きで、でこれとあるコーヒーショップで歌わせていただいた時にそれに向けて書いた歌です。で歌詞はね、そこの歌う場所によってちょっとずつ変えて歌うことにしてるんですけれども、今回その歌詞の一例としてライブで聞いてください。コーヒーソング、 がちらつく7月の日曜日日曜日道を遮る冷たい風が吹く風が吹くここへ来てコーヒー飲んでスイーツもつけてソファに座って暖かさが体に残るまでここにいよう、ここにいよう。海の向こうシアトルで見つけた見つけたお気に入りのマグカップ片手に片手にカウンター越しに流れてくる美味しい音といい香り温かさが心に残るまでここにいよう。のあったかいコーヒーと甘い甘いチョコレート今日の一日を溶かす胸を満たすだから今をここへ来てコーヒー飲んでスイーツもつけてソファに座って温かさが体に残るまでここにいよう。いいよよタラッタッタラッタッタラッタラッタラッタラッタラッタラッタラッタラッタラッタラッタラッタラッタラッタラッタラッタラッタラッタラッしました。ありがとうございます。コーヒーソングという歌で、あのループマシーンでこれ編集なしなんですけれども結構何回もやり直しました。で、まあ、ループマシーン使ったライブって本当なんかもう緊張慣れないとね、練習しないとなんだけど、でどういう風にやってるかっていうのは YouTube とかだったら伝わりやすいと思うんですけど、ポッドキャストってなかなか伝わりにくいので軽く説明すると、最初すごい声にあの太い声を出しておいてエフェクターをかけておいて、でツツクツツクとか土台のベースをループでこう取っとくんですよ、何回も回すように。でその後にあのシンセサイザーのベース音を入れたりとか、あとは声も普通の声に戻して歌い始めて、でキーボードを弾きながら歌って、で歌の途中でそのハーモニーハモったりとかするところは足でポンってポンって入れるとこんな感じで、あー今ハモってるよね、ハモリを入れられたりとかするんですよ。で、あのこのボーカルルーパー兼エフェクターって録音できるトラック数が6つまであって、まあ、その長さによって違うんだけど入れられる数は違ってくるんですけど、今2つに分けてトラックを取って、でベース音とか入れた方を2のトラックにしてて、途中でブレイクの時にそこをミュートしてオフにして、なんかツッツクの方だけ残しといてやったりとか、そういうちょっとした小細工を入れたりしてやりました。本当に今 YouTube とか見ててもそうだし、いろんなループを使って演奏してる人がたくさんいるんですよ。で私が初めて見たのがカナダにいた時、モントリオールジャズフェスティバルっていうところでボーカルだけで歌ってる人を見たんですね。楽器全く使わないでループだけでボーカル、あのループを重ねてって歌ってる人、すっごい良くて、かなり前だったんですけども10年ぐらい前になるのかな、それが初めてのループマシンとの出会いかな、自分にとっては。で最近やってる人もどんどんどんどんいるようになってきたので、私も 本当シンセをたくさん使って、でもちろん声もたくさん重ねてオリジナル曲を作っていきたいなと思ってます。ということで、コーヒーショップ向けに作った歌、コーヒーショップのライブ向けに作った歌、コーヒーソングでした。ライブコーナーでした。ありがとうございます。はい、ということでボーカルレッスンコーナーです。わー、前回リップトリル、まあ、別名リップロールっても言うんですけども、これをやりました。でね、なぜか前回私あの唇を震わせましょうっていうのを舌を震わせましょうとかってやったら、なんか舌舌舌舌とか連呼してて、後から聞いてなんか間違ったおかしいなとか思ってたんですけれども、すいませんでした。唇を震わせるリップロール、リップって言ってるじゃんって感じなんですけどね、唇ね、これを下から上、上から下っていう風にやったんですけど、これ全部あのリラックスするためのエクササイズで、これやるとあの声帯もすごくリラックスしていい、程よいバイブレーションが声帯にも与えられるし、口の周りもすごくリラックスできるので、これ本当にカラオケ歌う前とかやっとくとスムーズに声が出やすくなったりして、本当おすすめで、今日はこのリップトリル、別名をリップロールに音階をつけていきます。これ高すぎる。これあの音程と合わせて、男性だったらもし音程と合わせてやりにくい場合は、もうそのままどこでも自分の出しやすいところずっとブルルルって出してたままでもいいので、できる方は一緒にこれでやってみましょう。できたでしょうか。じゃあ今度はちょっと幅を広げて1オクターブにチャレンジ。男性だったらいきますよ。ワン、ツー、スリー。もしかしたらそんな生ぬるいの全然余裕っていう方もいらっしゃるかもしれませんね。ということでちょっと細かいパターンもやっていきたいと思います。こんな感じ。男性だったらドレミファソファミレドの音階でいってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。3つ。 ですか今、なんか喉のなんか感じとか唇とかの口の周辺の感じとかどうですか、なんかあーってすごいこう歌がもうなんか軽快に出てきそうな感じしませんか。あの本当にこのエクササイズってあの喉に素敵なバイブレーション、素敵なバイブレーションってなんか言い方よくわからないんですけど与えてくれて、あの口の周りもリラックスできるいい運動に、運動エクササイズになるので、カラオケ行くときとかぜひこのリラックスのエクササイズの一つ、リップトリル、別名リップロールを実践してみてください。で次回もまたエクササイズ、リラックスのためのものになるんですけれども、こんなのをやってみたいと思います。はんまんまんはあはあ、こんなエクササイズ、はんまんまん、これをやってみたいと思います。本当に寝そうな、お風呂でやったらすごい気持ちよさそうなエクササイズなので、次回も楽しみにしてください。でもし私に個人的にボーカルレッスン興味がある方はぜひウェブサイト、つっちーのどこでもライブ、これね、あのつっちー .com、まあ、つついゆきこで検索するとすぐ出てくると思うんですけれども、ぜひメールなど送っていただければ嬉しいです。まあ、レッスン以外とかでもあの本当に、あ今日なんか歌ちょっともうちょっとなんかしっかり歌った方がいいんじゃないとか、コーヒーソングじゃなくて今度はなんかハーブティーソングとか作ってみたらとか、そんななんかちっちゃい小ネタみたいなことも送っていただいたりとか、あとはコメントいただけたらすごく嬉しいです。あとね、あのウェブサイトの方からニュースレターも登録していただけて、あのウェブサイトでは書かないようなこと、もしくはここではあんまり話さないようなこと、あとはあのこういうイベントありますよっていうイベント情報なども送らせていただいているので、つっついゆきこオフィシャルウェブサイト、ゆきこつついオフィシャルウェブサイトか、でもしくはつっちー .com で、そこからニュースレター購読でバッチリです。あとはね、あのちょっと別の活動のご報告として、私タビネスっていうウェブサイトであの旅行ナビゲーターとして記事を書かせていただいてるんですよ。で本当にどこでもいいんですけど、国内、まあ、海外とか国内って言ってもそんなすぐ行けるぐらいの資金があればって感じなんですけれども、まあ、どこでもネタになりそうな場所ありましたら、まあ、一番確実なのは秋田周辺、例えばここのお店すごい美味しいよとか、なんかあの地元のものを扱ってるお店だよとか、あと知る人ぞ知る名所だったりとか、何でもいいので、なんか地域のその特性が出るような、で他のところからたくさん観光として遊びに来たくなってもらえるようなネタがあれば、取材して記事にしてどんどん広めていきたいと思いますので、ぜひ教えていただけたら嬉しいです。はい、そんなわけでスッチーのどこでもライブ3回目終わりに近づいてきました。楽しんでいただけましたでしょうか。楽しんでいただけてたらすごい嬉しく思います。なんかあの最初は編集なしで30分1回で撮るっていう風にしてたんですけども、やっぱりそれだとちょっと番組、一応番組として成り立たせるにはあんまりラフすぎるのも微妙かなと思って、かといって硬すぎるのもニュース番組みたいになっちゃうし、そのバランスが大事だなと思います。あと今日自分でも一部で雑談トークで言ったんですけども、英語ですね、英語もう忘れていく一方なので、自分にもっと危機感を持たせて勉強しなきゃなって思う毎日を過ごしてます。なんか図書館から、おっと時間が来ましたね。そう、図書館からね、あのイングリッシュジャーナルとか借りてきて頑張って勉強しようとしてるので、みんなもなんかもし異文化だったりとか国際交流に興味があればぜひ英語一緒に頑張りましょう。ということで第3回目聞いていただきましてありがとうございます。ツッチーのどこでもライブ第4回目まで、皆さん良い1週間をお過ごしくださいね。じゃあね、ツッチーでした。バイバーイ。